時刻は午後8時になりました。ここからは FM 小樽 A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションお送りします。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポートタルキャリの提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは、キャリアコンサルタントの狩野健です。
はい、先生こんばんは。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は先生の北野まな弟子ことキャリアコンサルタントの田口智子です。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生今日は実はね、はい、話題満載ですよね。
そうですね、本当にいろいろありましたね今月は、
う
ん、
もう毎日のように、はい、インスタグラムを、はい、先生の小樽巡りがにぎわしておりまして、
はい、
どうでした、周りの反響ありましたか。
ありましたあんなところがあるんですねとかね、まあ、ね、レアなところにも行きましたからね。
はい、そうですね、
ハシビロコウっていうね、うんうん、あの喫茶店さんなんか、ね、僕の知り合いのハシビロコウ大好きコンサルの、ね、あの人がいるんですけど、喜んでました。なんか行きたいって言ってました。
今回はちょっとざっとですね、インスタグラムでも紹介した小樽巡りも、うん、あの振り返りつつ、
はい、
今日はね話をしていきたいと思いますが、先生今月のテーマが、
はい、
温故知新なんですよね、うん、
はい、
まあ、これを今回のテーマも割と今回の小樽巡りとマッチするというか、
はい、そうなんですよ、はい、小樽は ね歴史のある町ですから ね、うん、なのでその歴史のまあ延長線上に我々はいるとしてですね、うん、でね、急に町ができたわけじゃないので、はい、そこでの人の営みだとかですね、それと町へ の思いが、まあ、今につながっているというところで、うん、いろいろまあ、ね、勉強になりましたしね、巡ってですね、
本当に先生楽しまれていましたし、うん、きっと何かこう小樽、はい、からインスピレーションを得て、
うん、あ、そうですね、
ね、
う
ん、歴史からまたインスピレーションを得て何かこう、はい、まあ、学びにつながったっていうと大げさかもしれませんけど、
まあそういうことです ね、改めて考える材料には僕もなりましたよ。
はい、よかったです。ではあのせっかくなのでね、ちょっとその小樽巡りを振り返っていきたいんですが、はい、まずは先生、はい、もう小樽に来たら必ず寄りますのが、
はい、
竜宮神社でございます。
はい、もう名前がいいよね
竜好きの先生としてはね、
はい、僕はね本当にありがたい、
はい、ここでまず朝一番ご挨拶をして、はい、
そうです
ね、
で行ったら、ね、またあの宮司さんに、
そうだった、
偶然会いましたそんなにね、宮司さんってね、あの僕いろんな神社とか行きますけど、はい、そんな会えないぞ、だって
そうですね、
偶然にっていうの、
そうですね、お約束してたわけじゃないですからね、
はい、はい、あの2人でね話してたら向こうから現れて、
うん、しかもあの、ね、宮司はつい先日あの NHK のディア日本っていう全国放送の、ね、番組で密着取材を受けるような方で、
そうなんですよね、
今年150周年の、節目の年なので忙しいわけですよ、うん、何かと、
だ確かに、
うん、なのにたまたまねうろうろっと、うん、されてまして境内を
そうなんですよ、ね、もう驚きですよね、本当スタートがそれだからね、だからやっぱり ね、あの竜に導かれて行った甲斐はあるというか、
はい、そしてその後じゃあモーニング朝ごはんを食べようということで行ったのが、はい、先生がさっきおっしゃった、うん、FM 小樽からもすぐ近く喫茶はしびろこうさん、
はい、はい、ね、皆さんご存知ですかね、あの鳥ですけど、
ハシビロコウという馬の微動だにしない大きい鳥ね、
そうな、顔がでかいやつ、はい、
でちょっと顔がやや怖いというかね、
あ、そうですね、目がちっこくてなんか、うん、怒ってるっぽく見えるみたいな、
はい、でなんか動かないんだけどちゃんと飛べるっていうね、
あ、そうですね、うん、なんかかなり動かないらしいですね、うんうん、あれ、うん、僕は生で見たことないからだけど
そうですね、そのまさにその鳥の名前ハシビロコウという名前がついた喫茶店が FM 小樽の近くにありまして、
は
い、
うん、
でそこでねモーニングを食べましたけど、はい、美味しかったですね、
そうなんですよ、トーストとね、あとねいろんな種類のね、なんていうのご当地のなんか果物のジャム、
うん、
あれがたまらないですね、愛のね。
二木町というね、小樽からも近い場所、はい、二木町のさくらんぼジャムとか、
うん、
あとは小樽にも幻のいちご、はい、ケンタロウという種類のいちごがあって、
そうそう、名前がなんか面白いのね。
そう、いつもあるわけじゃないんですけれども、そのいちごを使った、ま、自家製のジャムとか、
はい、
美味しかったですね。
そうなんですよ、ね、でね、 あちこちにハシビロコウのなんかぬいぐるみだと か、
う
ん、
そうそう、
なんかいろんなのが、
そうなの、
あれ好きな人は多分ね、それと当然マスターとかと話したらね、うん、話合うと思うんですよね。
ですよね。なので、そのさっき先生がおっしゃってたコンサルの、うん、知り合いの方も、
あ、はい、
ぜひ小樽の喫茶ハシビロコウ、
はい、
小樽にいらした際には足を運んでいただきたい。そ
うな
んです
よ。
ねえ、はい、
と面白かった。
よかったです。そしてお腹を満たした後は小樽といえばというシンボルの山、はい、天狗山に、
はい、
行きま
して、前から気になってましたけどもね、
はい、
うん、
ここもどうでした、景色とか。
あ、ものすごいね、海がね、や、まあ、よく見えて、
うん、
でまた程よい高さなんですね、あんま高すぎないっていうか、
はい、
なんかで街を見下ろす感じ で、
うん、
でね、椅子なんか置いてあったりなんかして、
そうなんですよ、
ね、座ってくつろぎましたけどもね。
先生癒されてましたよね。
いや、もうなんかね、久しぶりに自然と触れ合ったって感じで、
うん、
そう、あれは良かったですね、本当に。
あの天狗山は北海道三大夜景の一つに、
あ、なるほどね、
なってました。函館の函館山と、はい、札幌の藻岩山、はい、そして小樽の天狗山なので、うん、
なるほど。
先生次いらっしゃるときは天狗山の夜景を、
そうですね、
見てい
ただきたい。写真ではね、前ね、あの 見ましたけどね、うん、あのなんだっけ、番組表の写真ね。
あ、そうですね。
そう、いや、絶景というか、なんていうかね、もう癒されましたね。ああいうのいいですね。
よかったです、うん、そして天狗山から実は、まあ、街並みが見える、はい、そして海が見えるんですけど、はい、海の方に大きい船が見えたんですよね。
そうなんです、上から見えてました。で、
はい、
あそこもね、なんかちょっと話してたら、ね、行くっていう話になって、
はい、
ね、
じゃあ先生、あそこに見える大きい船、はい、何の船か近くまで行きましょうって言って、
はい、
もう下山してそのまままっすぐ海に行くと思いきやですよ、
うん、です、ああ、そうだそうだ、
思いきや、うん、先生の大好きな、
はい、
ガラナ、
はい、ね、自販機でね、インスタの写真また見てない人見てください、
はい、
ガラナのだけの自動販売機みたいな。
そうなんですよ。あの北海道の人ガラナはよく飲むんですけれども、
あ、やっぱりそうなん
です、はい、あのナルトという小樽の結構有名な、はい、あの食堂というかね、はい、若鶏の半身揚げ、うん、
はい
はい、こちらのお店のナルトオリジナルガラナという自動販売機があって、
そうなんですよね、そうそうそう、
そこで私いつも買って先生に送ってたんですけど、
うん、そうです、いただいてました、うん、でも、ね、どこでも手に入る、多分東京にはあんまりないんじゃない、
ないと思います、
ね、は
い、
お店のオリジナルだからね、
もちろんです。でそれを私がいつも自販機で買って先生に送ってましたけど、うん、先生に直接買わせたいと思いまして、
そうなんです、それが写真に
自販機に行った写真、
はい、自分で買いました、
はい、そしてそのガラナを飲みつつ我々は船に
ドライブして、はい、港へ行きました。
港に行きまして、第3号埠頭というところなんですが、
はい、
アスカ2というクルーズ船がちょうど寄港していまして、う
ん、はい、まあね、山の上から見ても大きいなと思ったけど、うんうん、近くに行ったらすごいでかさ、
ね、
僕あんなの久しぶり見ました ね、 あれね、
マンションのようなね、ホテルのような、
そうなんです、もうそびえ立ってる感じで、
ね、
船ですけど、
はい、そしてそれを見た後今度はまたですよ、さらに、
はい、はい、
小樽市二神御殿というですね、
はい、
これまあゴールデンカムイ好きの先生にもたまらない、
そうなんです、
歴史好きの方にもたまらない、
は
い、
ぜひ行ってみたかったところでね、
はい、ここは以前ね行った時は冬だったかで入れなかった、
うん、あ、そうでした、はい、
うん、ですが今回は
念願叶いました、
うん、中にも入れまして、
そうなんですよね、まあ、いろんな資料とかもね、うん、置いてあったりとかね、
うんうん、
でこれもインスタにありましたけど、あのなんだっけ、漁師さんが着る反転みたいな、
ヤンシューね、
ああ、はいはい、
ニシン漁でやってたこう、はい、労働者の方々が着てた、
はい、あのね、ああいうのかっこいいですよね、
はい、うん、それを着たり、あとはその、はい、うん、まあ、実際に働いてた労働者の方々が寝てた寝床、はい、
あ、そうです、
ね、見たりとか、
なんかね、二段ベッドみたいな感じなんだけど、板張りの、
はい、
ここで寝てたんだみたいな、
ね、そこを見まして、そしてその後またすぐ近くに茨城県中出張番屋という、はい、ここも、うん、ドラマ、 ゴールデンカムイで使われた、うん、はい、建物ですけれども、そちらの方に行きまして、うん、
はい、
ちょうど私の知り合いのね、
ですね、
まあ、運営をしている NPO 法人の宿津田投げ会というね、
はい、
会の方がいらっしゃって、うんうん、その方にいろいろお話聞いてましたね、
はい、そうなんです、説明してもらってね。でだから映画のゴールデンカムイの、そのなんていうの、撮影の休憩をここでしたんですよ、うんうん、なんてね、なんかね、今その目の前にいないけど、上がる話だった、うん、僕的には。
そうですよね。サインも飾ってましたもんね。
そうなんですよ、出演者の方々が ね、お世話になりましたなんて言って、はい、でサインがね、それも写真にね上がってましたけど、
ね、もう先生ゴールデンカムイ大好きですから。
そうなんですよ、もうね上がりました ね
上がりました。そして、はい、まあ、いろんなところに行ったので、じゃあ昼ご飯をということで、今度はプレスカフェというカフェに行ったんですが、はい、うん、ここがまた小樽市指定の歴史的建造物でして、なんと今の一万円札になっております、はいはい、渋沢栄一さんにゆかりのある旧渋沢倉庫という倉庫を使ったレストラン、
はい、そうなんですよね。その外見がね立派です。で中に、まあ、おしゃれなこうね、まあ、レストランになってるという。いや、ああいうのいいですね、なんか風情があってね。
いいですよね。私と先生、はい、スープカレー食べてね。
うん、そう、北海道といえばねスープカレーかなっていう感じでしたけどね、うん、
ですよね。
そうそうそう。
そしてあの外には、まあ建物の中にもいましたけど、ありましたけど、はい、かっこいいクラシックカーが、
うん、はい、あれロータスヨーロッパかな、うん、ロータスですね。僕らはサーキットの狼という漫画がありまして、それの主役のやつです、ね、色が違いましたけど、それ、はい、ああいうの見るとまたね、あの何でも上がるんですけど、ね、
上がりましたね、
本当に上がりっぱなしでした ね、 本当ね。
外であの先生、あの赤いね、それこそ車と写真撮っている
のが、写真撮ってるのはこれインスタに上げてますね。
もうまるで先生の車かみたいなね。
あ、そうね、ああいうのがねいいですよね、写真は。
いいですよね。
そうなんですよ。で、はい、渋沢倉庫の渋沢、うん、まあ後でまたいろんな話しますけども、はいはい、ね、その論語っていうのがありまして、うん、渋沢は論語の信奉者で、うん、論語を、まあ、世の中にどう浸透させるかというのね、うんうんうん、っていうのを一生懸命やった人なんでね、
はい、
温故知新とまたね、つながってくるところですけどね。
はい、そうですね。じゃあぜひ後でまた論語のね、うん、話も聞きたい。温故知新の話もゆっくり聞いていきましょう。
は
い、
うん、
そしてまた、まあ、ここも古いところですけれども、はい、最後、うん、旧須原邸という、ここも小樽市指定の歴史的建造物、はい、行ってきましたが、たまたまその日、もちろん、うん、その歴史的建造物、建物の中を見るっていうこともできるんですが、はい、うん、見るだけじゃなくイベントが開催されてまして、はい、もったいない市というね、はい、あの、うん、いろんな、まあ、アンティークなもの、
そうですね、骨董市とか、うん、であとはまあフリマみたいな、フリーマーケットみたいなね、はい、うん、催しが
ました。ここも先生上がったんじゃないですか。
そうなんだ、そういうのね、実はね、あんまりいろんなとこで言ってなかったけどね、うん、それ大好きなんですよ、そういうのが。
どう見ても先生好きそうですもん。
あ、そうか、
はい、北の眼弟子はよくわかります。
やっぱ分かってるね。
分かってます、先生絶対好きだろうなと思って。
いやもうね、旅の締めとしてはね、うん、最高でしたね、うん、で掘り出し物までね、
そうそう、
見つけちゃったんですよ。
あのインスタグラムでちょっと匂わせてましたが、
はいはい、
何を、はい、見つけちゃったんでしょうか。
僕の大好きなね、あの竜、ドラゴンのね、うん、竜のなんていうかな、額に入った竜という文字の、
はい、
なんか額装っていうんですか、
うん、
もうね、たまたま足元になんか下の方にあってか、すぐ見つけられなかったんだけど、うんうん、よーく見てたらね、なんでもう見つけて、まあ、これのために今回北海道行ったんじゃないかというぐらい、
はい、
もうびっくりでした。
いや本当に先生、昔からもうお会いした当初から龍という文字も好きだ、うん、まあ、龍自体も好きで、そうそうそう、いろんな龍グッズを集めてて、はい、家も龍だらけだって話をしてて、
はいはい、
たまたまその旧須原邸に行ったら、はい、まさに龍っていう一文字の筆字のね、
そう、文字のそれなんとかな、
額装がね、
なんかただ書いてあるんじゃなくて、金属をなんかね叩いて作ったみたいな、なんか、
はい、
文字がね浮き上がってるやつなんですよね。
すごいの見つけちゃいましたよね。
そう、置物でもあったらいいなって思ってたんですけど、うんうん、それ以上にすごいインパクトのものを手に入れまして、
ね、びっくりしました私。
やっぱね、龍がね、龍を呼ぶってね、あの中華街のおばあちゃんに言われたんですけど、ね、継続中です。
ねえ、そして先生よかったですねって言って買って、はい、
そう、
さあじゃあ帰りましょうというところで、
うん、
帰り道というか、はい、もう本当その建物出まして、玄関から、はい、まあ、お屋敷だったところだから門まで少しね、あのアプローチっていうかがありまして、
うん、
そこを歩いていたら向こう側からちょうどやってきた人物がおりました。
はい、
なんと、
はい、
小樽市長が
これすごくないって
やってまいりまして、で私もあ市長みたいな、
今でも鳥肌を立つよ
、ね、まあ私はもともと小樽市の職員であり、
ああ、ね、
その当時から市長、まだ当時は市長じゃなく、あの、はい、主査というね、部下のいない係長職でしたけれども、ね、
そう
で、小樽市役所の中で当時ロシア語が喋れたのは私とその主査であった現市長しかいなかったんですよ、
うん、
はい、っていうこともあってすごく親しいというか、
ね、
近しい関係で、
ね、
はい、うん、ということもあったので、まあ、はい、今でも市長とよくお話しすることもあり、うん、そしたらちょうど須原邸出ようと思ったら市長が入ってきて、
はい、
あら市長
って、
ってなり、
僕もびっくりしました本当に、
ね、
もうそんなところで会うと思わないからね。
そう、それで今たまたまね、あの小樽市役所の若手職員の研修、人材研修を私担当していることもあって、うん、市長、若手職員の人材研修、そしてキャリア面談、私担当してますけれども、
はい、
あの困った時にあの、うん、相談に乗ってくれる東京の師匠というのがこの方ですって言って隣にいるちょうど狩野先生を紹介できて、
はい、そうなんですよ。
そしたら市長も、ね、あらいつもお世話になってますみたいなね、
そう市長からねそんなこと言われちゃって、ね、いやいや、だってね、市長なんてそんな会えないですよ。
いや、これも本当にたまたまですよ。
そう、なんかもう本当にちょっとでもね、時間がずれてたり変わってたら会ってない、
うんうんうん、
出口だっていうの、
ね、いや、まあ、だから引き寄せまくりの、
いや、そうでしたよ今回の旅はね、
小樽巡りでございました。
はい、様々に、
はい、
もうね、楽しかったな。
そうですね、うん、今回のこの放送のポッドキャスト、
はい、
月曜日にはアップされると思いますけれども、はいはい、その時のお写真はその我々が出口で市長と遭遇した時に、うん、市長と私と狩野先生のスリーショットで、しかも先生、はい、龍の、その額装を持って、
はい、
写ってる写真を今回の写真にしたいと思いますので、
はい、あ、はい、ぜひ皆さん見てください。もうね、そんなことあるかなと思う、本当に
本当です。いや、もうだからすごいいろんなことがあった小樽巡りでございました。
はい、思い出しても興奮します、
ね、うん、はい、ぜひまたインスタグラムを、ね、うん、見直していただいて、
はい、
写真をチェックいただければと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
というわけで今回小樽巡りがあったので、だいぶ前半、うんうん、キャリア、
ね、
キャリアとあんまり関係ないことを
、はい、
お話ししましたけれども、
まあね、たまにはね、そういうの、僕はもうね、小樽勝手に観光大使だから、
うんうん、
小樽の魅力が少しでも伝わればと思います、
はい、ありがとうございます。引き続き小樽の勝手に観光大使、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
さあというわけで先生、今日のテーマ温故知新ですが、はい、改めてですけれども温故知新、どうして今日このテーマにしようと思われたんでしょうか。
はい、僕ね、歴史が好きなのもちょっと話してますし、うん、あとはね、論語というのはさっきちらっと話しましたけどもね、うん、孔子という人が、うん、お弟子さんとかいろんな人に尋ねられて答えたのをですね、編集した、まあ、本なんですけどね、
うん、
でその中に、まあ、温故知新という言葉がね、出てくるんですよね、
はい、
というところで、
もともと論語由来の言葉、ね、そう、由来なんです、はい、ということですね、
結構ね、僕らが使ってる言葉の、まあ、多くは論語由来なんですよね、うん、でね、徳川家康が人の、一生は重き荷を負うて歩くようなものだっていう、あれもね、実は論語由来なんですよ。家康もね、まあ、きちんとした英才教育を受けてるので、うん、まあ、当時の英才教育といえば論語とかそういうものなんで、うん、そこからね、着想した言葉なんです、あれはね。
そうなんですね。うん、まあ、なかなか論語をね、読むっていうことは、はい、まあ、できる人、まあ、そこまでちょっとできないわって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、
はい、
も
う難しくてとっつきにくいと思いますよ、最初はね、うん、
でも、うん、論語をほら、漫画で、うん、分かりやすく描いたものとかもありますのでね、
ありますあります、
ぜひ興味あったらと思いますし、はい、後ほどまた少し論語についてもね、
はい、
教えていただきたいと思います。で、温故知新っていう言葉は論語よりは耳にすることが我々あります、う
ん、けれども先に入ってるんですよね、
うん、 とはいえ意味がいまいちわからないってこともあるじゃないですか、
はい、
あのちょうどですね後ほどメッセージをしっかり紹介しますがラジオネーム若干風邪気味のカズボーさんからも、
はい、
今回のテーマ温故知新ということですが普段使わない言葉ですので恥ずかしながらしっかりと意味を理解しておらず勉強になりましたということでメッセージもいただいてました、うん、
はい、
やっぱり、ま、なんかあんまりわかんないって方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっと温故知新ってどういう意味なのか教えていただいてよろしいですか、
は
い、
そうですね、うん、まずは、まあ昔のことを、まあ、よく調べましょうと、うん、でそこから新しい知識とか考え方をですね、うん、見つけていこうということで古きを訪ねて新しきを知るっていう言い方がまあ役なんですけどもね、うんうん、まあ、もっと長い文章の中の一部なんですけれども、うん、結局昔のなんていうかないろんな人がまあ考えていたこととか行動したことはまあ一つのノウハウなんですよね、
うん、
なので新しいことを考えるヒントは、うん、斬新なものをこうねアイデア発想を新しくするだけじゃなくて、
うんうん、
まあ、過去の事例から学んで、
うん、
でアレンジしたりとか、何かヒントを得るっていうことをね言ってるんですよね、うん、なので、
はい、
うん、そういうようなことでまあ古いからなんかダメとか、うん、なんかカビが生えてるみたいな言い方する人もいますけど、
うんうんうん、
そうじゃない。さっきの家康もそうです。だから、うん、結局家康は昔の書物を読んで、で自分のこれからの政治とか生き方に反映してるんですよね。
は、
う、
い、
ん。なのでぜひ古きを訪ねて新しきを知るというようなですね。うん、
そうですね。これってまあキャリア。我々そのね、はい、仕事にまつわる、まあ、仕事をしてますけれども、うん、
はい、
ここにも大いに通じる、
あ、もちろんです
ことですよね、
はい、なので、まあ、例えばですよ、スカイツリーを作るのに、
うん、
建築技法はあの奈良の法隆寺の、建築のなんか要素を使ってるんだとか言うんですよね、うんうん、あの耐震構造とか、
はい、
地震が来ても倒れない、ね、昔の建物ですから。
すごいですよね。
なので、うん、そういうことややっぱりなりわいの歴史がありますからさっきのニシンのね、
うん、
あの話もニシン御殿の話もそうですけど、うん、やっぱりいろんなところから昔からやってるのをどんどんアレンジしたりとか道具もねいろんなのを、うん、発明してましたよね、
うんうん、
ああいうことなんです。なのでちょっとなんか未来のことを考えるときに先人たちはどうしてたのか、
う
ん、
で、
そこに成功も失敗も歴史があると、
うん、
もう事例があるんです、
はい、
ぜひそれをね考えてもらうといいかなと。
そうですね、
うん、
ですから我々そのよく、ロールモデルをね参考にとかっていうことも、
はい、
そのキャリアの中であるじゃないですか。
そうですね、
まあ、それなんかまさにね、まあ、温故知新っていうほどの古さじゃないかもしれないですけれども、はい、その方のいろんなご経験の中から、
はい、
私たちは参考にして学ぶっていうことありますよね、
うん、はい、そうなんですよね、うん、だからまあ最近はね一緒に住んだりしてないからですけどおじいちゃんとかおばあちゃんとかも、ね、うんうん、若い時は仕事してたりしてるわけで、
はい、
でどんな歴史だったのかとかね、
うん、
っていうのを聞くと、あ、自分もねこういう生き方いいなとかね参考にするっていうのはロールモデルなんだと思うんですよね、
うん、
なのでまあ自分一人でねこれから分かんない未来を考えるんじゃなくて、うん、先輩たちはどうしてたのかなとか、
うんうん、
っていうのを聞くだけでも僕は違うと思いますけど
ね、
うん、
本当ですね。でその、まあ、聞いたものの中から、うん、自分がヒントを得て、
うん、はい、
またそこで自分らしく、
うん、
こう、まあ、腑に落ちた上でまたいろいろと、はい、こうカスタマイズしていくっていうふうにすれば、
うん、そうですね、
はい、0から1をいきなり生み出すよりは、
うん、そうですそうです、
容易にやりやすいというか、
うん、はい、でね、失敗談なんていうのは気をつける、まあことにつながるじゃないですか、ね、先輩がこういうことはねあったんで君たちはそうならないように気をつけようねって言うだけで、うん、なるほどってことね、
勉強になりますよね、うん、
いや本当です。
はい、ラジオネームセリピョンさんからも、タグッチャンカリノ先生こんばんは。
はい、こんばんは。
メッセージテーマの温故知新ですがよくアイデアを考えたりします。
うん、
温故知新のアイデア、まあ、とても大切ということで、うん、
はい、
要はねこれもまさに古いものから着想を得て、うん、はい、でそこから何かどうしたらいいかな、いろいろいろいろそこから考えて新しいもの、うん、アイデアを生み出すってよくあることですよね。
そうなんですよね、うん、なので ね、当時はだから今は古いけど当時はまあ新しかったりするんですよ、うんうん、そういう話って、
はい、
あの発明とかってね、
うん、
だからそこはじゃあどういうポイントだったのかとかなんでそれが生まれたのか背景を知ると、うん、じゃあこれを現代風にどうアレンジするかとか、うん、我々の世界とか時代に合わせたものがねアイデアが出てきたりします。
はい、うんね、セルピオさんもあの温故知新のアイデア素晴らしいということでねメッセージいただきましたし、
ありがとうございます、
ね、先ほどあの若干風邪気味のカズボウさんのメッセージ一部紹介しましたけど改めて、ね、紹介いたしますが、うん、狩野先生田口さんこんばんは。
はいこんばんは。
千葉県在住ですがとんでもなく暑いです。さすがに耐えきれずクーラーつけっぱなしですが冷房に当たりすぎて風邪をひきました。
ああそうか
ということで若干風邪気味のカズボウさんというラジオネームになってるわけですね。
はい、
そしてその今回のテーマ温故知新、ね、しっかりと意味を理解しておらず勉強になりましたと、
うん、
でテーマに沿っているかは分かりませんが、
はい、
小学生時代毎年毎年夏休みの宿題を放置して最終日に泣きながらやっていた経験からいい年こいた大人になってからは、はい、嫌なこと面倒なことはなるべく早めに片付けるようにしています。
うん、
不意に思い出してしまい何をしても楽しめませんからねと、うん、いうことでこれもまさにね、
はい、
小学校の時の
そういうことそういうこと
古きを
僕もそうだったんですよ。
そういうタイプだったんですね先生。
怒られて31日の夜にね泣きながらなんか日記とかもね毎日書けばなんてことないんだけど、
そうなんですよね、
だってもう思い出せないですもん。だって何曜日が、ね、何日が雨だったとか分かんないし、
ね、えでそれ泣きながら31日になんとか片付けて、
そうですそうです、もうなんか宿題をねまとめてやる日でしたよ。
そうです
か。今も若干そういうとこねなんかギリギリまでなんか、ね、粘っちゃうたちなんで、ね、僕も気をつけてますけど。
そうですか、若干風邪気味の和坊さんはその時の経験から、うん今は早めに片付けるようにしているということで素晴らしい、うんは
い、いいと思います
ね。そしてまだまだ暑くなると思いますのでお二人ともエアコンはほどほどにご自愛くださいということですが、まあはい、我が家はエアコンないですので。
あそうそうだから北海道の人はね、うん、いらなかったわけですよね。
今のところは特に今年の夏は過ごせる、うん、エアコンなしでも。
はい
はい
本当だ、
ね、先生エアコンほどほどにご自愛ください。
あはい気をつけます、
はいはい、ではですね若干風邪気味のカズボーさんからリクエストいただいておりますのでお送りいたします。アウルシティでファイアーフライズ。では先生少し、はい、もうちょっとね論語について、はい、せっかくね渋沢倉庫にも行きましたし。
そうなんですよ、
ね、渋沢栄一も論語 ね、
コロナが明けてちょっとぐらいまで、うん、このあのなんていうかなワークショップで論語塾、
はい、
大人向けの論語塾というのをやってまして、
はい、
でそこでもねあの、1万円になる前の渋沢さんの話っていうんですかね、
う
ん
はい
をずっとしてて、
で
その直後ぐらいに大河ドラマもありましたよね、
うんうんうんうん、
なんでねそういうそれより前に僕はもうかなり論語の話してまして、
渋沢栄一にも注目してたわけですね。
はいそうなんです。渋沢栄一はね論語の信奉者 で、うん、で論語を実践的に使うと、
うんうん、
そのただのなんか知識とか学問で終わらせないということで、うん、で名著、論語とソロ版という本を書いてるんですけどもね、うんうんなんで論語というのはまあその知識とかでソロ版というのはビジネス、
うん、
なのでビジネスとその倫理観というんですかね、うん、そういうものを融合させようとした人なんですよね。なの でこれ世界中のトップビジネスマンが今でも論語を読んでいるわけだ、
うん、
なのであのちょっとね職業と関係があるんですよ。だから働き方生き方っていうのは、うん、
本当ですね。
なんでぜひね論語2500年ぐらい前に孔子という人がいて、はい、その人が、お弟子さんに話した話とか、うん、それと誰かなんか偉いその政治家みたいな人から聞かれたことに対して答えてるのをそのみんなメモで持ってたわけですね、
うんうん、
でそれを、100年ぐらいして孫弟子ぐらいの時に、うん、これこのままだとバラバラになっちゃうということで編集したっていう、うん
はい、
なんで、まあ、当然孔子が書いた本ではないんですけど、うん、だからあの詩いわくとか詩、
うんうん、
のたま枠という
のが、そうかそうかそうか、
それはね先生はこう言ってたよっていうメモなんですね、うん、
いやー でもそんな昔、まさに温故知新ですけど、本当ね。
そうそう、だって2500年って想像もつかないですよ。だ
それが今でも読み続けられているというのが、
は
い
は
い、
そこがポイントです。
すごいですよね。
古くてどうでもいいお話だったら誰もその守って伝えていくことがなかったんです、うんうんうんうん、で中国なんてもう国がどんどん変わって、うんはい、であの大事な書物が焼かれたりしてる時代が何回もあるわけです。だけどみんな隠し持ってでバレないように持ってたりしてで今に繋いでると。
いやーすごいわ本当に。
なんですなんです。
いやーなのであの、今まで論語を知らなかった方も、もちろん今からでも全然遅くないので、それこそ漫画で描かれてたり分かりやすくまとめられてたりだとか、はい、いろんな、ね、あの書物というかがあるので、うん、読んでほしいですよね、
う
ん、
そうです、うん、でこれは知ってると思うんですけど、これちょっとあのせっかくだから、
ね、はい、お願いします。
当然聞いたことあると思うんですけど、我十五にして学に志す、三十、うん、にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、うん、で60にして耳従う、70にして心の欲する ところに、よって、ノリを越えずという、うん、これ聞いたことある、ね、
もう40にして惑わず以降はあまり私よく分かってなかったです。
ああはいはいはい、うん、もう僕も50になりましたんで天命を知るという
知りましたか
まだかない
や昔の人の50だったら本当天命知るでしょうね。
まあそうですね、うん、平均寿命的に言うとね、もうちょっともう亡くなる直前ぐらいだったし、うん、っていうので、で60にして耳従うというのは素直にものを聞くようになる。
深いな本当に、うん、
そして70にして自由に心の欲するところに従って動くんだけど、うん、ノリを越えないという、このノリってことが好きですね。
ああ、ノリを越えないってどういう意味ですか。
その道を外れないということです。
ああ、
ノリを越えるというのはそのなんか、まあ、ガードレールじゃないけどそういうところから外へ出ないということです。
へえ、自由でいいけれども、
うんうん、そう、越えたらダメなところは越えないというところが70だというところなんです。
確かにですよね、
うん、これをだから、まあ、世界中のトップビジネスマンとかはやっぱこういうのを心の支えにしたりとか、うん、っていうのがありまして、
いや皆様もうぜひ論語ね、うん、改めて、
うん、あそうあのねあれなんですよ、跳躍って言って、うんうん、跳躍ニーチェの言葉ってありましたね。
ありますね、うんうん、
ああいう系統で論語の跳躍なんていくらでも出てるので、うん、
はい、
あの正式な訳じゃなくていいので、うん、あの言葉をやっぱ知ってほしいなと僕は思います。
なんかニュアンスを伝えてくれる今の言葉でっていうね、うん、ありますよね。
そうなんです。で本当に君子はこうで小人はこうみたいなことで、うん、そのなんていうかな、あの僕は物差しと呼んでるんですけど、はい、生き方の物差しみたいなものになり得るので、ぜひ働く上でとか、
いや
っていうのが
素晴らしい
あるんです。
はい、はい、あのぜひまたインスタグラムでもさっきの、講師の言葉以外でも、はい、あの何個かね先生がこの言葉はぜひという言葉をいくつか、
ね、
はい、
僕が最初にあの覚えたやつとかも、うん、後でねあのご紹介したいので、
インスタグラムにもアップしていきたいと思いますので、引き続きね、はい、番組公式インスタグラムもチェックしていただければと思います。はい、うん、では先生、スモールステップ1号さんからもメッセージいただいておりますので紹介していきましょう。仮野先生、田口さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。先日とある高校の文化祭に行きました、うん、軽音のライブを覗いたらバンドメンバーはみんなポップでおしゃれ、PV の中から抜け出てきたみたいでした、うん、でもそんな彼ら彼女らにも音合わせ中には本番直前の緊張感が垣間見えます、うん、うんうん、わかるよ、練習積んできたんだね、でも本番は緊張するよねと、保護者でもないのに保護者感覚に、うん、いかに世の中がデジタル一色になろうとも、はい、生身の人間だからこそのアナログ感がそこにはちゃんとあって、その時点での今に楽しい、ワクワク、ドキドキなどの感情が伺えました、うん、いや今の若い子たちもしっかりね、はい、今を、うん、こうリアルに楽しんでますよね、
う
ん、
そうです、そうですよね、うん、本当に音楽なんていうのはまさにそういうものですから ね時代は関係なくですね、
ライブは最高ですしね、やっぱり、ね、
いや本当だ
ね。そして高校生たちが演奏する軽音楽にも源流があって、ビートルズはその一つに間違いなく挙げられるでしょう、うん、今年は来日60周年とか、うん、私も普段は聴かないですが、うん、全曲持っていてたまに無性に聴きたくなります、
はい、
古きを訪ね新しきを知るのもいいものだよ よ高校生諸君ということで、うん、スモールステップ1号さんから。
なるほど。
いやまさにビートルズなんて、はい、もう今でも全然普通にかっこいいし。
そうですそうですそうです。
よく聞くじゃないですか。
よくね、だからあのリバプールっていうね港町の、ね、漁港みたいなところの町で田舎で育って、うん、ああいう人たちが出てくるわけですよ。
ねえ、
すごい。
本当で
彼らもまたあのアメリカ その50年代とかの音楽が、うん、を聴いてで自分たちで始めるんですよね、うん、だからこれルーツというかね。
ルーツです。やっぱり結局つながってるってことですかね。
はい、みんなね古いのと、ね、思わないでつながるんですね。
そうですね、はい、というわけでまさに温故知新のテーマにぴったりなリクエスト、ね、ビートルズかもしれませんね、
はい、
ちなみに60周年ということですが今日実はまさにこの7月25日は小樽、
う
ん、では牛尾祭りというね、はい、お祭り祭りがやってるんですが、牛尾祭りは今年60周年、
う
ん、
あ、はいはいはい、
ちなみに FM 小樽は今年開局30周年
お
いろいろ節目の年でございます。
なるほど、
はい、はい、というわけでスモールステップ1号さんからのリクエストにお答えしましてお送りします。ビートルズで Help。 小樽キャリアサポート
タルキャリ
ー。キャリアの悩みありませんか？
就職したいけどスキルがない。
応募書類がうまく書けない。
そもそも自分に合う仕事がわからない。
職場の人間関係で悩んでて。
そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館1階小樽地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。さて、タルキャリからのお知らせです。小樽地域雇用創造協議会では9月4日金曜日に合同企業説明会を開催いたします。参加企業の募集もスタートしておりますので、出展を希望される企業様ぜひ小樽地域雇用創造協議会の Google フォームよりお申し込みください。こちら合同企業説明会は9月4日金曜日ですのでまだまだ先なんですが、こちらの参加企業の募集、こちらがですね7月31日金曜日までということで間もなくとなっております。こちら応募条件がありまして、ハローワーク小樽に求人申し込みを行うことが可能な企業であること、本社または事業所が小樽市内であること、就業場所が小樽市内であること、正規雇用の求人または所定労働時間が週20時間以上の非正規雇用パートなどの求人であること、小樽市内の企業情報検索サイト小樽ジョブナビに掲載しているまたは掲載予定であること、そして小樽地域雇用創造協議会からの採用状況のアンケート調査などに協力できる企業さんであることということで、こちらの応募条件に当てはまる出展企業の皆様大募集しております。やはり求職者の皆さんはこういう合同企業説明会に行っていろんな方のお話を聞いて、そこの企業に行くかどうか応募するかどうかっていうのを決めるっていう方もたくさんいらっしゃいますので、ぜひその求職者の方との接点をこの合同企業説明会で持っていただければなと思います。また合同企業説明会に参加する人、まあ、その人ですね、人の方の告知はまた改めてしたいと思いますけれども、まずは7月31日金曜日まで出展企業の皆様大募集しておりますので、詳しいことは小樽地域雇用創造協議会までお問い合わせください。以上、タルキャリそして小樽地域雇用創造協議会からのお知らせでした。はい、というわけで先生、やっぱりね、はい、合同企業説明会などに参加するっていうのはいいことですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱり直接会ってみて、うん、でこっちも見てもらうし、うん、相手からね、相手から見てもらったりこっちも相手を見るっていうんですかね、うん、なのでそういう出会いから始まりますので、はい、まずは気軽に行ってもらいたいかなと、あと企業さんもねどんどん参加してね、うん、もらうといいですよね。
そうですね、はい、ぜひ、ご参加いただければと思います。そして実はもう来週の告知になりますけれども、はい、来週はそういう企業説明会、合同企業説明会なども含まれますが、うん、はい、啓発的経験、要は、はい、いろんなところでいろんな人の話を聞いたり、
う
ん、
はい、
それがキャリアを決める上でも結構重要だよね、うん、みたいな話を
はい、そうですね。なんでもう出会いでね、うん、変わってくるので、はい、出会う機会を増やしましょう、
ね、というわけでぜひ、9月4日合同企業説明会ご参加いただければと思います。ケンズバー音楽に乾杯。この時間は先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナーです。先生、今月は何の曲でしょうか？
はい、ボンジョビのですね、うん、リビングオンアプレイヤーという、まあ皆さんご存知だと思うんですけどね、
めっちゃ名曲じゃないですか、
うん、そうですねもうね、これどうしてもですね今回かけたいのはですね、はい、8月の1日2日ですね、うん、もう最近恒例になってるんですが、中野、東京の中野でですね、はい、中野セントラルパークというのがあるんですが、うん、そこでボンジョビのボンをですね、うん、ボン踊りのボンに変えて、はいはい、ボンジョビって言って DJ の方が、今回シェリーさんという女性の方なんですけど、シェリーさんが、DJ をやって、うん、で、ボンジョビのそのリビングオンアプレイヤーをかけるという、うん、イベントがありまして、まあ、盆踊りですよね、今。というので。で、それがね、あれなんですよ。まず一つは、鹿児島、僕のふるさと、鹿児島と関係があって、
うんうん、
振り付けがあるんですけど、盆踊りの。
はい、
リビングオンアプレイヤーの振り付けは、鹿児島おはら節という、盆踊りの、曲があるんです。それの振り付けがベースになってる、アレンジして。
まさかの？
見る人が見れば、あれ、おはら節のじゃんっていう、ボンジョビ知らなくても、鹿児島の人は、はい、あれ、そう思うんです。
すごい。またそのなんでリビオンなプレイヤーの振り付けがおはら節なんでしょうね。
なんですかね、振り付けの、ね、先生がなんかね、うんうん、でまた合ってんですよ、妙に
妙に。いや、それはめちゃめちゃ気になる。
見れるんで見てください。それと、まあ、なんで中野かって言われるとですね、はい、85年にですね、うん、初のワンマンライブを行ったのは中野サンプラザなんですよね、
はいはい、
というご縁もあるような感じでして、
ボンジョビ、まあ、なかなか、
そうですね、うん、でボンジョビは日本で先に売れたので、
いや、そうですよね、
恩に感じてるとかねっていうのがありました。
そうですか、わかりました、はい、もう日本でも本当に大人気のボンジョビですけれども、うん、はい、その中でも私もね、本当に中学生、うん、若い時にこの曲どれだけ好きでね、うん、盛り上がったか、
はい、
思い出の曲ですけれどもね、はい、今日はこの曲をもう夏らしく、盆踊りもライブ感あふれるわけですから、
はいはい、
このリビオンナプレイヤーもライブバージョンでお送りしたいと思います。それではボンジョビでリビンオンナプレイヤー。本当はもっと聞かせたかったんですけれども、はい、すいません。でもね、これぜひ中野で。
はい、そうなんです。僕ちょっと行ってみようと思ってますんで、今回。
先生、ぜひ踊ってきてください。
あ、そうですね。
はい。はい、
これね、仕事に絡めると、これ労働者の人たちの歌なんですよ。
ほうほうほうほう。
うん、歌詞を見てるみたいな人ね、
うんうん。
っていうのと、あと、最初にセリフがあるんですけど、
はい、
ロングタイムアゴーって言ってるんで、うん、また音声自身
に。音声自身ね。
いろいろ絡めました。
いやいやいや、ありがとうございます、お気遣いね、
はい、
はい、いやでも本当かっこいい曲なので、うん、今でもこちらもね、うん、上がる曲ですので、
はい、
ぜひ若い方も聴いていただければなと思います。さて、メッセージいろいろいただいておりますのでね、はい、紹介していきますよ。まずはですね、ラジオネームトラマツさん、
はい、
今月も楽しく聞いていますということで、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
小樽楽しそうですね、行ってみたくなりました。
うん、
エアコンいらずとはびっくりしました。ね、私実はつい先日、はい、根室の高校の就職支援ガイダンスでキャリアコンサルタントの仕事してきたんですけど、はい、根室なんて先生、うん、昼間でも16度とか、
はい、で冷蔵庫みたいな。
そうで、私根室のスーパーでたまたまおばちゃん、地元のおばちゃんと仲良くなってお話ししてたら、はいはい、いや、あなた何今日来たのかいって、で、うん、いや、昨日来なくてよかったわよって言われて、なんでですか、はい、昨日の根室暑くてもう誰も外歩いてなかったのよって言うから、一体何度だったのかと思って、何度だったんですかって聞いたら、うん、24度って言われて、もうズコーって感じで。
それ家のクーラーの、
もう、根室にとっては24度真夏だそうです。
あ、
もうそれでびっくり。
だからいかに普段涼しいかですよね。
そうです。でそこで泊まった宿のおかみさんも言ってました。私昨日初めて、その24度だった日ね、昨日初めて半袖着ましたって言ってて、世の中にはこういうね、はい、ところもあるんですよ、トラマツさん。
本当だ、なんかね、
小樽はそこまで涼しくはないですけれども、
うん、
ね、すごいところでございましたが、うん、そして虎松さんから御子知心、私そろそろインスタグラムを覚えようと思いますということで、ね、論語の話も面白いですねということでね、いただいております、はい、
ぜひぜひいろいろね試してみてください。
はい、虎松さんありがとうございます。そしてこちらはポリテク電面11号さん、
お、はい、
はい、こんばんは、初めてメッセージしますということで、初めてのメッセージありがとうございます。はい、ポリテク電面11号さんですね、
はい、
先生のお話を伺ってきて、いろいろ不安ばかりにフォーカスしていた自分を改めて見ようと考えられるようになりました。小さな一歩を試すところからリスタートしてみようと今思えていますということで、
はい、よかった、
素晴らしい、本当に、
ね、そういう気づきもねなんかあったりしてね、
結局考えても何も行動しなかったら何も変わらないけど、うん、はい、小さな一歩でも行動は行動ですから、
うん、そうなんですよね、その別に大きなことしなくていいです、ちょこっとなんか変えてみるっていう ね
素晴らしい、ポリテク電面11号さん、小樽からも私、不詳北野真弟子が応援しておりますので、はい、小さな一歩リスタート頑張ってくださいね、応援してますよ。そして先生もう恒例となりました、
はい、
来ましたよ、ラジオネーム謎かけさん、
あら、またもう、
ね、またもう来ましたよ、
はい、
リスナーの皆さん、人気急上昇中の謎かけコーナーです自分で言ってるやつね
いい
ね、はい、謎かけの即興は才能と思われがちですが、職業訓練に似た反復訓練で上達するスキルです、はい、私はアイスブレイクとして利用しています。確かにこう場はね和みますよね、謎かけってね、
つかみの部分でね、
いいですね、うん、それではテーマでもちろん整いました、はい、御子知心とかけて、
はい、
お城の石垣と解きます。その心はどちらにもそこに気づきがあります。気づくのね、気づくと、
う
ん、
ね、
気づき上げるの気づき、
そうですね、築城と言いますかね、
はい、
う
ん、そして今回は特別にもう一つということで、え、毎回2個ぐらいないです、
ね、
ありますよね、
浮かんじゃうんですよ ね
特別じゃない気もしますが、うん、今回は特別にもう一つ、はい、整いました、
うん、
小樽天狗山とかけて
お、
スピード違反と解きます、
うん、
その心はどちらも景観にびっくりします。
あ、なるほどね、
さすがにね、いいね、これは
うまいですね、
景観が美しいの景観と警察官の景観と、
うん、いいですね、
うまいね、謎かけさんありがとうございます。
いや、ね、番組の名物になってきましたね、
なってきましたね、うん、はい、ありがとうございます。では先生、せっかくねさっきポリテク電面11号さんが、
はい、
初めて今回メッセージ、そしてねリクエストもくれたんですよ。なので短い時間ではありますけれどもね、せっかくのリクエストなのでかけたいと思います。はいはい、うん、J-Walk で何も言えなくて夏ね、本当はもっとかけたかったんですけれど申し訳ございません、うん、エンディングとなってしまいました。あっという間に今日も1時間、
う
ん、
ね、そうでしたね、
経とうとしておりますが、先生、来月なんですけれども、はい、番組のテーマとしては、はい、さっきもちらっと言いました、うん、啓発的経験、
はい、
ね、人に会って話を聞いたり、まあ、もしくはどこかインターンシップに行ったりとか ね、
う
ん、
そうですね、
いろんな経験の仕方ってありますけれども、詳しくは来月、は
い、そういうのもね、皆さんもお便り、ね、ください
と、はい、ぜひあなたの啓発的経験についてねメッセージ募集してますのでお願いいたします。そして先生、ここも啓発的経験になるだろうなというのが、はい、我々が9月20日日曜日に小樽で行います、
はい、
キャリアカフェでございます。
うん、いよいよですね、
いよいよです、裏小樽モンパルナスで行いますキャリアカフェですが、来月の番組ではその全貌を、
はい、
まだ我々一応いろいろ企画してこんなことしよう、あんなことしようって話してるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はっきりとこの番組の中でねしっかりは紹介できてないので、
はいはい、
来月、
そうですね、ぜひね地元の方ね集まっていただきたいなと思ってますから、
うん、いろんな人の話が聞けるようにしたいと思ってますので、
そうですね、こちらもね用意しますんで、はい、ぜひ来てください。
もちろん狩野先生も小樽に来ますので、
はい、生でお会いしたい、
は
い、
生でねお会いしたいということで先生言ってくれてますので、ぜひ皆さんいらっしゃっていただければと思います、はい、というわけで先生今月もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。皆さんねまた来月、お会いしましょうね。はい、
はい、というわけで狩野先生ありがとうございました。キャリア寄り道ステーション、この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポートタルキャリの提供でお送りしました。